やみよっしーの月に乗って月を呼ぶ。皆さんこんにちは。土曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。月読みヨッシーの番組が始まります。ヨッシーの番組はね、みんなの心の笑顔をニッコニコにしていく番組です。どうぞお楽しみください。今日も一人で、ずっと語っていきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めまして、こんにちは、月読みよっしーです。2月もね、中旬を過ぎていきました。そしてね、ヨッシーとしては嬉しいことに、番組の放送日に、こう、上限の月、来週はね、下限の月で、満月とかね、こういう、月の、いわゆる美味しいところが、私の放送日にやってくると、もう、それだけでテンションが上がってまいります。お月様は、旧暦文化っていうことで、2月3日が立春っていうことで、ここから、2021年がスタートするよっていうふうに考えています。で、その最初の新月が2月12日、水亀座の新月っていうことで始まり、そして2月20日、今日が上限の月、その、お月様の向こうには双子座がいます。そしてこれからの1週間は、上限の月の出会い引き寄せのこのテーマをね、しっかりエネルギーが流れていくので、そのエネルギーを皆さんがちゃんとキャッチをして、素敵な出会いや引き寄せをしていく1週間になります。そして来週の27日土曜日には乙女座の満月を迎えます。月読みでは新月には願いを、そして満月には感謝を、そしてその新月と満月の間の上限の月では出会い引き寄せというエネルギーを、そして満月から次の新月までには下限の月で手放し、断捨離のエネルギーを、強く発しているんですね。なので、約1ヶ月を月のリズムをね、エネルギーを活かしながら行くと、ヨッシーのこの月に乗って月を呼ぶという素敵なサイクルでね、欲しい時に欲しいものが手に入り、いらない時には、頑張らなくてもなんかスーッと手に自分の手元から離れていくっていうことが起こるんですね。これね、あれですよ、ふっと思い出した、あるあんまり詳しくは言えないんだけれども、ある方と会う約束をしていて、で、その日の朝、前の夕方なのかな、いわゆる契約じゃないんだけれども、そういう、お仕事の中である方が、私がいいと思って、その方と契約に至ろうとした時に、前日に、すみません、その時間が合わないので、キャンセルしたいんですっていうお電話が来たんですね。で、その時、私の中で、自分からオーダーしたんだけれども、よっしゃって思ったんです。で、それは何かっていうと、その方にお願いはしたんだけれども、数日前に。そう、お願いした後に、正直、もう一人別の方がいて、あ、こっちの人がいいかもっていう気持ちが、やっぱ、正直なとこ起きたんです。起きたけど、今更断れないじゃないですか。お願いして、いいですよって言われて。で、でも自分の中では、その後から、ふっと出会った人っていうか、目に留まった人、こっちの人がいいなって思ったその気持ちから、多分、周波数っていうのが変わって、うまく、その方のキャンセルにつながったので、私が無理しなくても、すっと離れていったので、すみません、他の日程が私は用意できないので、っ ていう風な流れで、後でいいと思った方とのご縁が生まれたんですよね。で、これをなんかこう無理してとかっていう、そういうのって私の中でよくあって、で、まあ、いわゆる地球の常識から考えたら、ちょっとダメな、仕事としてはダメな方式なのかもしれないんだけれども、でも、もしかしたら相手の人も私のこの推しで、あ、じゃあ分かりました、やりますよっていう本心じゃなかったかもしれず、で、そういうお互いのこう、ちょっとした無理っていうか、ちょっとしたズレのまま行くと、それって、どこかで歪みが出てきて何かしら起こるんだけれども、やっぱりピタってこうなんかマッチするもの。で、それをキャッチ力をきちんと高めましょうっていうのが私のこの思いであって、で、これからこの2月、20日からね、27日までは、まあ、口角を上げて、にっこり笑顔で過ごしていくことが、より良い、引き寄せにつながっていきますよっていうことで、で、これも何度かお伝えしているけれども、自分の周波数がいいところにいないと、一見良さそうな引き寄せであったとしても、ああ、それをキャッチしても、底辺で、なんかお金ないなとか、私なんてどうせっていうマインドでいると、その周波数同士ががっちり噛み合っているので、わあ、素敵な人に出会えたと思っても、よくよく行くと、その底辺のところの、いわゆるネガティブなエネルギーのところで出会っているので、何かしらやっぱり、先に進んでいくと、良さそうに住んでいたものが逆に苦しくなっちゃうっていうこともあるんですね。だから、楽しいから笑うんじゃなくって、まず自分からこうにっこり笑顔の、環境を整えてあげる。で、最近やっぱりマスクは絶対になってきたので、ついつい忘れがちになっちゃってるんだけれども、このマスクの下で自分がしっかり口角を上げると、やっぱりこう、目元でどんな表情かって感じられるし、その目元でみんなの人、自分がこうにっこりしてれば、その相手、目の前にいる人もついにっこりしてしまうし、そうしたらその、なんだろう、波紋なんていうの？波みたいに、自分がポチャンとこう池に石を落としたように、じわじわじわっとこう、笑顔の輪が広がっていき、自分の近くの人が笑顔になって、そしたら、その人もまた近くの人の笑顔を広げ、で、言っていると地域がニコニコしてくるし、じゃあそれは社会にも広がり、なんかこう、地球全体が大きな夢だけれども、地球全体がこうなんかニコニコの周波数になっていったら、今こうして、なんか、こう、苦しい状況だったりってするのが、その笑顔がなんか地球の平和にも結びついていくんじゃないかなって、こう壮大な、思いを持っているんですけれども、ぜひぜひこの一週間ね、特に意識をして、口角を上げて、にっこり過ごしてみるっていうことをやってみてくださいね。そうすると、自分の目の前にね、本当にね、月の女神みたいにね、シュッて降りてくるんですよ。そしてそれをキャッチできるとより良い自分の生活人生になっていくかと思います。そしてですね、この時期はエネルギーね、月のエネルギー肝臓に入りやすくなっているんですね。で、肝臓がねうまく機能してくれないと、肝臓の感情はね怒りに当たっているので、イライラってきちゃうんですよね。だから肝臓に優しくしてあげる。じゃあそのためにどうしたらいいのっていうと、よく噛んで食べるってことなんですよ。で、肝臓って、まあ、胃でちゃんと消化されていないと、そのまま、仕事投げられるわけじゃないですか。肝臓って最後酵素出して、分解してっていういろんなお仕事をしているのに、中途半端に仕事を投げられてると、やることが増えてきて、イライラくるん。で、ましてや肝臓って、やること自体がすごい、やんなきゃいけないことがたくさんあって、 調べてみると、この赤血球をなんか破壊したのをなんかこうしてするとか、もう消化液出すとかっていうところじゃないところで、いろんなことをしているので、さらに余計な仕事を持ってこられると、なんで俺がやんなきゃいけないんだよ、みたいな、臓器が、肝臓が怒り出してくる。で、それが、まあ自分、私たちのその感情にも、体の中で怒りが生じてくるってことは、それがなんか普段だったら許せることでも、なんかちょっといい人が、地下鉄とかでガンって肩に当たったせえなみたいなことにつながっていくんですね。だから自分の心持ちっていうのかに余裕がなくなってきてしまう。そうするとやっぱり少しでも肝臓のお仕事を減らしてあげるっていうのかね、ということはどういうことかって、持ち場のそれぞれの、胃の仕事。それから、今から食べ物入ってきて、口でよく噛んで食べるってことをしてあげれば、それは、胃にも優しいし、胃もそれなりに、それで頑張れるし、で、胃もきっちり仕事すれば、その下の、肝臓とかね、他の仕事にも、みんなが、それぞれ、優しい、いたわりを持って仕事ができるってことになるかと思います。なのでね、これもね、忘れがちになるんですよ。ついつい仕事が忙しくって、なんか、まあ、いいか、コンビニで、みたいなところになるんだけれども、でも、最初の一口だけでもいいのでね、よく噛んで食べるっていうこと。で、唾液とね、一緒に、ぐちゃぐちゃっとしながら、やってみるといいかと思います。そしてね、ぜひね、時間があるとき、週末なんかにね、食べる瞑想っておすすめしているんですね。60分ぐらいかけるんです。まず自分の、朝でも昼でも夜でもいいんだけれども、料理を用意して、で、もうそしたら、まあ、スマホも電源切ってどっかにある、テレビもつけない、もう、食べ物ということに向き合う時間。で、もう一口入れたらその人が本当にご飯のね、一粒のその流動になるまで流し込んでいく、この落ちていく、食道に落ちていく胃にまで入るのを確認するぐらい丁寧に丁寧に食べてみるっていう時間、ぜひね、それを持ってほしいななんて思います。そうすることでね、なんか自分の中の、現れるっていうのかな、浄化されるっていうことにもつながっていくし、何よりもそれだけ自分にね、優しくしてあげることが、もう自分に優しくしてあげるってことはもう自分と仲良くなれるし、そうすると本当に自分のやりたいことっていうことにつながっていくんじゃないかななんて思います。さあ、音楽はですね、片岡信介さんの月のテンポ CD でお届けしています。この月のテンポをね、取り入れて、普段のね、生活で、音楽流していってもらうだけで、こう、自分に同調していくっていうことも繋がっていくんですね。これ、今流しているのはちょうど上弦なので、上弦の月、月の玉手箱、玉手箱から上弦の月をお届けしております。では一旦音楽を入れます。
夢の種。
後半もよろしくお願いいたします。後半はね、この曲ムーンラプソディって言うんですね。本当にね、なんかこう自分のこのリズムを一定にするというか、調和していく、整えるっていうのにすごく合っていますね。そして前もお伝えしてました、このね、月のテンポ116、このメトロノームでこうやってくださるといいんですけども、それが自分に同調しやすくなるリズムで、私はね、家に帰ると、まあ、基本その月のテンポの、オープニングとかエンディングでかけている曲をずっと流していて、それがちょうど116なのでね、歩く時とかもね、そのテンポで歩いてみたりとか、こう、この話すテンポ、こういうのもね、この116のテンポに乗ると、聞いてもらいやすかったり、逆に、そういうことが起きてくるのでね、 あの前も喋ったかな、営業職の人がねこの116店舗を取り入れると営業の成績がアップしたなんてこともあるんですね。であとはその半分116÷2だから58 どうしましょう、私算数の先生だった58の店舗で行くと契約のところでそこまで店舗落とすと相手がシューッとこう入ってきてくれるモードになるので、それも契約のこう結べるチャンスになってくるなんてことも聞いています。だからこれは何に使ってほしいかっていうと、お母さんがね子供に何かあの聞いてほしいななんて思うときは、あの自分の感情のままに言うとうおーって興奮してるでしょ。でそれは116の倍、116の倍だから232当てる？そう、そのテンポで喋っちゃうともう興奮状態だから何言ってるか分かんない状態。もちろんあの楽しい時のはー誰かに会えたーみたいな、ジャニーズに会えたーみたいなノリで喋るのと同じテンポだから、もうそんなのなんか何喋ってるか分かんないっていうことは、それで怒ってみても子供はなんか怒ってるぐらいしかあの感じ取れないので、だからそれで何で怒られてるとかやってほしいことは何かって何一つ伝わらないんですよね。だから一旦感情はね、イラッとする感情とかムカつくって感情はあると思うんだけれども、そこは一旦ちょっと沈めて冷静になれたところでそのテンポで話してみると伝わるよっていうことがあります。ぜひやってみてくださいね。そしてね、私は、塾なんかもね、今年度っていうことで、2月からスタートしていて、1月まではね、本当に、校舎丸々、自分が担当することになっていて、もう、必死、なんかね、必死ってから、もう、がむしゃらにその1年間をね、どうして私はそこに行かされたのかわからないし、でも私の中でいつも心がけているのは、何かオーダーが入ってきたら喜んで、あるいははいとしか言わないようにしていて、でそれは何かしらの自分のチャレンジだったりレベルアップの時だって思うから、今の自分では無理かもって心で叫びそうになるんだけれど、うん、きっとなんとかなるって、本当に1年前ですね、わかんないままに引き受けて、でもそうやってしてるとその校舎の教室の人も助けてくれるし、一緒に作り上げていくっていうのかな、その教室のところを作り上げていくとともに、自分の教科は自分で責任を持って、伝えていく。そうするとやっぱり最初なので、これはね、支援の現場でもそうなんだけれども、例えばオーダーが学習させてくださいみたいな風に来たとしても、何を大事にするかっていうと、子供たちが本当に学習が好きなら、いきなり、はい、じゃあ英語やろうって言って、やりたいから、よしって言ってガリガリ、もうやるし、なんだろう、支援やね、学習の時間が終わっても一人で計画的に取り組める。いわゆるほっといても勉強できるんだけれども、まあ、基本そうやってオーダーが入るっていうことは、何かしら子供はやりたくないっていう気持ちがあって、でその中でも、まあ、周りの大人が反強制的にやる環境を整えようとしてあげてる、うん、もちろんしなきゃ、したら下に、学習はやっぱり下にら下で、まあ、いいことはあるからした方がいいんだけれども、本人がそれをなんでしなきゃいけないかって分かんないままにセッティングされている。そうしたらもう敵でしかないんだよね。うん、でもそうなった時に、やっぱり最初に学習するっていう前の関係性づくりをしたいですっていうことは伝えてますね。だからまず仲良くなって、まあ、この人の言うことならしょうがない、聞いてあげてもいいけど、みたいな風に思ってくれたら、ちょっと、なんか、こう、一歩、次に学習に行く一歩が踏み出せるかもしれない。で、これは本当に私が去年1年間、 全く知らない子たちのもとへ、ある日こう本当に UFO キャッチャーにガーンってやってポトって落とされて、でも塾っていきなり勉強しなきゃいけないし、その単元をその今日は第一回ですよって言ったらその第一回を終わらせなきゃいけない、どんなに子供たちがこうやっぱり集団なので、前の子は大半は分かっていて、後ろの子で本当にポカーンとしている子でも分かってもらいたいって思いつつ、ずっとずっとどんな言葉が響くんだろうって、思いながら、ずっとずっと関係性を、築いてきたっていうのかな。で、やっぱりそこにはね、威圧とかね、叱る怒る、さっきの言うその感情的に静かにしろ、そのいわゆる崩壊気味な感じで聞いてくれないみたいなこととか最初とかザラにあるんですね。でそれを、静かにとか何回言えば言うほど余計聞かないのは分かっているので、そのうるささの中からいけそうな子を一人ずつこう関係を築いていくっていうのかな、ちょっと学習面白いでしょみたいなところやればできたよねって、っていう子はそこ粘ってやったら一問できたじゃないみたいなことを一人一人こう1時間では無理だけど次の時間とか使って、いや面白いよねってある意味魔法をかけながら、こっちに振り向いてもらうことってやってきたんですね。だからそこには絶対ただですね、叱る、時々戦略的に叱ることはありました。叱るっていうのがやっぱり自分の能力をどうせだってできないもんとかっていうところを喋り出しちゃったりとか、人と比べてやったってこんだけやったってしょうがないじゃんっていうような時にとか、甘えてやらない、この人は言わないからやんなくてもいいかなみたいな態度が見えてた時に、その子に合わせて、叱るっていうのかな、でもそれは発奮させたいからの一つの私の戦略であって、でもそれを続けた、それをした後には必ず、フォローっていうか、大好きだよ、オーラを出しておくんだけど、その一つの中にね、私の中で、坪田塾の坪田先生って、いらっしゃって、その人がね、いつも言ってたのは、自分の目の前に来た人は、いつも抱きしめて喋ってますって、心の中でその人のことを抱きしめて喋ってますっていうのがすごく私の中で印象的で、でも本当に成績何もやらない子、家庭学習とかもやんない子、でもそれはやれっていうか居残りさせてやったからって何もその一年はその私のマンパワーでうまくいったかとしても、いずれやりたくないだけを強化させているだけなので、その子がその先楽しいと思って勉強するにはつながらないので、やっぱりここのからのやる気を導き出してほしいなって思うんですね。でそれには私はやっぱりお母さんの力、で塾で一緒にね、なんかだんだんこうやって打ち解けてきて本音がポロって出るとやっぱり子供たちはここまでやらされるからって、今日ここねとかっても大丈夫、お母さんに無理やりやらされるからとかって言いながらやってたりとかはするので、やっぱりそこだと一時はね、小学校ぐらいだとまだ子供が言うことを聞かせられますよね、こっちの方が強いから。でもそれが中学校なり高校になり本当にそれがうまくいくかっていうと、結果うまくいかないことが多いと思うんですね。で、塾に行かせればとか、お金をつぎ込んで、集団塾にも個別教室にもみたいな風にやって、どんどんどんどん負荷かけるだけ。で、それは本来の学びっていうのかな、楽しさに若を知らないまま大人になっちゃうのでね。なんか、協力してお母さんとね、本当に笑顔で楽しいよっていうことをね、伝えていけれるといいかななんて思っています。 うん、2月のねちょうど11日までは風の時代ということでオンラインセッションをさせていただいて、でやっぱりそこでも多くの方とねお話ができて、まあその前も今回なんでしょう、今回はその月読みしということでイベントっていうとおかしいけど、まあ、LINE 登録してもらって、でそこから私の方へ入ってきてもらって、お申し込みっていうことをさせていただき、期間限定でやっていましたが、やっぱりねお母さんが変わるっていうのか、気づいてくれるっていうのかな、うん、確かに気になるんだけれども、子供のやってることの、できてない部分はね、気になるんだけれども、そっちじゃない方、できてる方を、まあ、一種、そんなことでおだてていいんですかみたいなことはよく言われるんだけれども、でもそれでもいいんですよね。子供ってね、意外にね、こっちが褒めてると思ってるんだけれども、褒めてるつもりでも、ある時ふっと話すと、もっと褒めてよみたいな。昨年の子もね、途中からそういう風だって、大げさに褒めてたら、どんどん自習には残るし、授業じゃない日も、塾の自習室に入って、質問に来てたりとかしていって、みるみるうちに、こう、自分の、こう、したいことっていうか、目標校に向かって、目的持ってね、学習して、取り組んでた子がいましたね。だから、本当に子供って、なんだな、無理やりじゃないところでね、可能性伸ばしていってあげれるといいんじゃないかな、なんて思いますね。そうね。ましてや、今週は上限の月で、にっこり笑顔なのでね、お母さんたちにはこの、イラーって、もうなんか一言ぐらい言いそうになるところをちょっとだけね、笑顔で伝えてあげれるといいかな、なんて思います。笑顔でちょっといいことを、しているところを見つけてあげるとか、何かいいところっていうか、そのまましてることを伝える。これ結構ね、効果あって、ゲームしてるんだったら、ゲームやめなさいとか、何してんの宿題しなさいって言いたくなるんだけど、そうじゃなくって、通りすがりに、ああ、ゲームしてるんだねって、いうところかね。なんか飲んでたら、ああ、今お茶飲んでんだねとか、そういう風にお風呂入るんだねとか、もう、布団入って寝るんだねとかっていう、思春期ぐらいだと、それでも、話は、返事は返ってこないかもしれないんだけれども、そうやって、こっちからなんかこう、ボールを投げておく。で、決して、返してもらおうなんて思うと、そこでギクシャクするので、別に返ってこなくてもいいね。とりあえずボールを置いておくっていうのか、でも、語りかけておく。それが愛情のこの貯金っていうのか、溜まっていくんですよね。なんか気にされているっていうことを洗脳していくっていうのか、うっせえとかって言っても、うん、うっさいね、みたいな、そんな風にちょっとだけ、そこの感情に乗っから、相手の言葉に乗っからないで、そっか、うっせえって思ってるんだ、っていうような風にね、返してあげると、少しずつだけど、親子の関係がね、良くなっていくかな、なんて思います。さあ、あっという間に30分になりました。後半のお話は、これで終わりにしたいと思います。
夢の種。
はい、エンディングになりました。いかがでしたでしょうか。今週はね、にっこり笑顔、口角上げてにっこり笑顔を意識して過ごしてみてくださいね。では月に乗って月を呼ぶ、良い週末をお過ごしください。お相手は月読みヨッシーでした。バイバイ。